もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる自分と戦い続けるの。
有賀正孝の聞くだけ整う言葉のセラピー。はい、皆さんこんばんは。今日もですね、聞くだけで身も心も整っちゃう時間がやってまいりました。毎回くどいようなんですけれども、言葉のことについてここではお伝えしていっているんですけれども、その中でもね、僕は言葉っていうのは魔法だなっていうふうに結構思っておりまして、その言葉ってね、どう扱うかっていうところで人生にも自分自身にも大きな影響がある。まあ、この辺はいつもお話ししているのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ですんでね、その言葉の扱い方次第で、まあ、癒しにも攻撃的なものにもなるんだなっていうふうに感じております。まあ、そしてさらに言うとですね、人の言葉をどんなふうに受け取るのか、ここもなんかとっても大切になる、まあ、大切なところかなっていうふうに感じてもいます。まあ、言葉って情報なんでね、その情報って自分がキャッチするもので、それをキャッチするには、まあ、どうしても自分の中の当たり前なことと思っていることとか、まあ、信じていること、まあ、そういうのを基準に話を聞いたり、まあ、解釈をしていく、そんな風に感じているんですよね。まあ、例えばなんですけど、風邪をひいた時に、まあ、免疫が下がっているから抵抗力がないんだっていう風にその情報を受け取っていたら、風邪をひくってことは良くないっていう風に捉えたりします。まあ、逆にですね、まあ、風邪って体の浄化作用だよねとか、まあ、休んでパワーアップしていくんだみたいな、まあ、そんな捉え方、情報の捉え方をしていると、まあ、風に対する捉え方っていうのがそんなネガティブな感じにはならなくなるのではないかなっていうふうに思ったりもしてます。まあ、私たちはね、まあ、こんなふうに言葉を扱っていったりするんですけれども、まあ、自分がどんなふうにですね、そういうふうに物事を受け取っていたり解釈しているのかって、なかなか無意識的なところだったりするんで、わからないところって結構あるんじゃないかなっていうふうにも思ったりもしてます。まあ、自分を知って、まあ、改めて自分がどうしたいのか、まあ、そんなふうに今回のね、ラジオとかでも参考になるところがあるといいなっていうふうに思っていますので、まあ、皆様今日もぜひ楽しんで聞いていただけると嬉しいなっていうふうに思っております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする 夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めまして、皆さんこんばんは。いよいよ7月ということで、本当月日が過ぎるのってあっという間だっていうふうに思いませんかね。実はもうすでに1年の半分以上が過ぎております。で、そしていよいよ夏がやってきますね。まあ、夏って言ったら体調崩しやすいっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ぜひぜひこれからですね、自分の体調管理気をつけてみていただけたらと思います。で、今日もですね、ゲストさんを呼びしております。今日のゲストさんはですね、2回目、僕がラジオ始めた2回目に登場していただいた、トニーさんという、まあ、長谷さんって方なんですけれども、まあ、その時はですね、僕がもうラジオに全然慣れてなかったんで、しどろもどろな感じだった時で、まあ、練習みたいな感じでその時出てもらったってところもあるんですけれども、ちょっと慣れてきたっていうところもあって、あとね、コハグというコミュニティをやってるんですけれども、トニーさんがですね、まあ、僕も含めてなんですけど、なんかすごいそこでね、学ばせてもらうこととかもたくさんあったりもするんで、まあ、そんな意味も込めて改めて今日は来ていただいた次第でございます。まあ、そんな感じでトニーさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、ちょっと早速なんですけど、またいろいろお話ししていきたいなと思っております。はい、まあ、ちょっとね、若干僕も緊張して緊張のないようにしたいんですけど、はい、はい、ね、 なんか前回ねいろいろ話していただいて、はい、人生の転機の話とか、
はい
はい、カフェの話とか、まあ、いろいろしてもらって、
はい、
農業の話もしましたっけね。農業の話
ちょっとしたかもしれないですね。
ね、はいはい、でなんかちょっと今やっているこのお仕事、まあ、農家でいらっしゃるところで、うんうん
はい、
まあ、8年ぐらい前に、ね、山開墾したり、うんうんうんうん、畑作ったり、ね、土作りやったりとかいろいろやったのも、あ、僕も若干手伝ったりしますけど、
懐かしいですね。
ね、
はい、
あれから8年ですからね。
早いですね。
はい、で今はね、うん、もう本当綺麗で、綺麗というか、うんうんうん、とっても雰囲気がいい感じになって、うん、居心地の良い場所に、
はい
はい、僕はすごく感じておりますけれども、
うん、気持ちいいですね、
はい、ちょっと改めて聞きたいんですが、
はい、
農家、なぜ農家になっていったのかっていう、はいはい、そこ聞いてもいいですか。
そうですよね、よく聞かれるんですけど、毎回違う答えを答えて
る。
そうですね、改めて考えたんですけど、農家になりたくてというより、農家になりたくてなったというよりは、その農の世界 の, あの奥深さっていうのにすごく飲食店時代に気づいて、
はい、
でそうですね、で中でもその肥料とかそういったものを一切入れずに育てるという自然栽培っていうやってる方と出会って、
うん、
でその話を聞いてすごい深いなと思って、でそこに関係するなんて言うんでしょうね、代表的な方々のお話を聞いたりとか、
はい、
実際本を読んだりとか、なんかそういったことをしている中でどんどんどんどんこうハマっていったというか、
うん
うん、でどちらかというと農業、その野菜を育てて効率生産してみたいなところそのものよりは、なんでしょう、自然の、自然を味方につける、自然をこう見る、自然から学ぶとか、
はい、
ある意味そういう、なんだろう、哲学的なとこもそうですし、うんうんうん、心理的なところもそうなんですけど、なんかそういう奥深いところをもっともっと追求したいな、知りたいなっていうところ、それがなんて言うんでしょう、農業ってすごく分かりやすいんですよね、
うん、
種をまいて、でもう環境によって全然育ち方も違うし、
はい、
人のその手の加え方によっても全然変わってきますし、
はい、
もう100人いれば100通りの農法があるっていう言われるぐらい違うっていうところから、うんうん、すごくいろんなその可能性に満ち溢れてるなと思ったのと、
うんうん、
あと学ぶことがすごく多いなと思って、
はいはい
はい、そこに惹かれたかなと思いますね。
学ぶっていうのは、
うん、
ね、例えばいろん学びっていう言葉ってすごい幅広いと思うんですけど、うん
はいはい、
例えば、ね、こうやって作物が育つんだ、うん ね、それを、ね、育てて芽が大きくなって実がなってっていう喜びっていうところもそうですし、うんうん、あとなんか、ね、それを通じて気持ちがリラックスするとか、ね、こういう時にはこういうふ
う
に育っていくんだとかっていろんな学びがあると思うんですけど、うんうん、
ありますよね。
トリさんの中では学びって、うん、その農業から学ぶってどんな感覚なんですかね。
本当だから学ぶものが無限すぎて、うん、広すぎて、
広すぎて、
うん、もう宇宙の仕組みもそうですし、宇宙の時は、まあ、太陽が昇ってその、
はい、
で昨日か一昨日夏至だったと思うんですけど、
うんうんうん、
その日の長さによってもまた植物の反応も変わってきますし、
はい、
そういうなんか生物的生態系的なものもそうですし、
うん、
あとそこからヒーリングを得られるだったりとか、
うんうんうん、
まあ、そういったところもありますし、あと土壌微生物の世界なんかすごく奥深くて、
うん、
人の体とフラクタルって言われてますよね、
うんうんうん、
まあ、土と人間の体の腸はすごく似ているっていう、
はいはい、
うん、発酵と腐敗とかね、そういったことも含めて学べますし、
はい、
あとは歴史を追ってみるとやっぱりコミュニティの場でもあったわけですよ ね、
そうですね、
人の集まる場でもあり、
うん
うん、人 の、 育つとこう成長する場所でもあって、なんか根源的なものでもあるし、あと全てのそういう衣食住に関わるものは畑だったり里山だったり、うんうんうん、まあ、海もそうですけど、そういったところからこうできるわけで、
うん、
まあ、そこに携わっていくその奥深さ、歴史的な長さとか時間的なものを含めて、もうなんかありとあらゆるものがそこに詰まってるんじゃないかなっていう感じがありますよね。
まあ、自然の摂理の中に自分たち、うん、まあ、人間が生きていく上での、うん
はい、
まあ、答え っていうところ、うん、まあ自然の一部ですから ね、 僕らね。
そうですよね。人間ももう僕たちの体も土からできていて、
そうですね、
うん、ですからやっぱりそこに本当に原点があるんじゃないかなっていうのを直感的に感じて、
まあ食べるもので一応生かされてるところもね、
僕らある、そうですよね、
まあ、自然の育みで僕ら生かされてるっていうところが、うん、まあ、うん、ほとんどの人がそうだと思う。
そうですよね、
まあ、命の元である、それが畑、うんうんうん、だから、うんうん、あれですね、命の元を扱う職業、それが農業、
なんか本当にそんな感じがして、はい、すごく面白いなっていう。
そうですよね、うん、まあ、本当その時々によってね、うん、育ち方これ年によっても、うん、全然違うもんね。
全く違います ね、
ね、一時期ほらズッキーニめっちゃ取れたけど、
すごいのできましたもん ね、 ね、極太
極太のズッキーニ、うん、でもその次の年全然取れなかったもん
ね。全くできなかったし、 できたなと思ったらもう一日で動物にやられたりとか、
ね、すごかったですよね、うん、
動物の動きも読めないし面白 い、 読めない、ね、
うん、まあ、それね、まあ、動物も自然の一部なんでね、うん、コントロールするのはなかなか難しいのかなって感じたりもして、うん、まあ、そこに、うん、まあこんな言い方変かもしれないですけど、農業の醍醐味というか、うん、面白さみたいなのがなんかあるのかなんて、
う
ん、そうですね、勝手に思っちゃったりして、
うん、もうそういったものも観察したり感じたり、ね、なるほどと思うことも多々あります
よね。でなんかそんな農家さんになって農業始めて、うん、ね、数年経って、うん、今コミュニティやってんじゃないですか、
はいはいはい、
このそのコハグっていう、
コハグ、
はい、このコハグのコミュニティ、うん、ね、あの、まあ、いろんな方がご参加いただいていますけれども、はい、あの改めてここにはどんな思いがあるっていうか、
うん、そうですね、いろんな思いがあるんですよね。本当もう全然やりきれてないんですけど、
うん、
あの、あまりにも多岐にわたってその植物を育てる楽しみそのものを一緒に体験するっていうのは もちろんなんですけど、はい、それはもう入り口としてあって、やっぱりそこから学べるものの奥深さであるとか、あの自然を感じることだったり、あの自然と共に生きるなんか心豊かさであるとか、
うん、
あとは何でしょうね、ある意味なんか植物と同調するというか会話をするような感覚であったりとか、
うんうん、
もうなんか何も考えずに行っても自動的に自分が、あの自然に動かされていくような感覚であるとか、
うんうんうん、
なんかそういうことも含めて体感してもらいたいし、
うんうん、
あとはそこで自分たちの作ったものをベースに何か加工してもいいし、料理してもいいし、こう人に提供する喜びもすごく感じてもらいたいな
って、はいはい、うん、そうですよね、
うん、
僕はあのこのコミュニティの名前、
うんうんうん、
名前がポイントというか、
はいはいはい、
あの農家なんだよねって感じ、農家なんだけど、うん、あのこのネーミングが心を育てるって書いてコハグって読むじゃないですか、農家なのになんで心が入ってんのかっていうところが、実は僕はここにこそうんうん、思いが込められているのかなって、
はいはいはい、
ね、何を育てるのか、うん、心って何なのかとかね、で農業を通じて自分の心、
うん、
で人とどういうふうに心を通わせるのかとか、
うんうん、
その育てるっていうところ、野菜だけじゃなくっていう、
うんうん、
多分ねここにあのいろんな思いが、はい、この2つの文字に込められているのかなと思っているんですが、
そうですね、はい、なかなか、うん、
でまあ響きもね、うん、あれですし、
うんうんうん、
まあ、でも結局ほらあれじゃないですか、うん、畑行っていろんな人と会ったり自然と触れてると、
うん、
まあ、なんか自然とね気持ちも和らぐ、
う
ん、
そうですね、
心も安らぐ、
うんうん、
ね、
それで開放的になってますね、
開放的になっていき、うん、で美味しいものも食べることでホッとするとか、なんかいろんな、
うん、
思いがここにはあるのかなと、
うん、そうなんですよね、なかなか普段ね都会とかでこう暮らしていたり仕事をしていたりするとどうしてもある部分を閉じていかないといけない部分もあったりするじゃないですか、うん、
はいはい、
うん、何でもかんでもオープンにってなかなか難しかったりするんですけど、うん、こういう自然の中だったり畑とかそういうところだと割となんか開放的になりやすい、うん、環境的にもなりやすいし、なんかみんながまた開放的だからより 開放的になっちゃうみたいな。
そうだよね、そう、本当そう思う、だから畑には、まあ、人も含めて、そういう自然にはそういう力がやっぱ
ありますね、
あるんだなと、
は
い、で前から言ってるんですけどね、本当畑セラピーっていうのね、
そう、
はい、もう病院畑クリニックってね、前から言ってますけど、はいはい、
言ってますよね、8年前から
8年前からはい、でなんかこれもね、まあ、自然とそうなってるところもあると思いますけど、ね、そういう視点で、ね、なんかちょっと気持ちも体も、ちょっと疲れてるなっていう時に、病院とかなんかそういうとこ、まあ、行くって選択は別に仕方がない部分はあるとは思うんですけど、まずその違う選択肢として畑に行くっていうのが、でこれからなんかやっていけると面白いのかななんて、
ね、ちょっと疲れたりとかね、ちょっと悩んだりとか、
ね、
そういった時になんかまずは一息入れようっていう、もう特にそこに何を求めるってわけでもなく、
ね、
とりあえず行ってみようみたいな感覚で、
そこはね、そうなって自然とそうなっていっちゃうっていうのが僕は結構不思議かなって、来る人ね、みんなだいたいちょっと疲れてるとかなっても、ね、農作業やってるのに充電されましたみたいな。
そうなんですよね、動けちゃうんですよね、
すごいなってね、
すごいなと思います、
思いますよね、そう、まあ、ごめんなさい、僕はねあんまり動けてなくて、ね、申し訳ないんですけど、
自分自身もそうなんですよね、本当疲れたな、今日ちょっと休もうかなと思っても畑に行くともう動いちゃう、
動いちゃう、ね、それが自然の偉大さだよね、
偉大ですよ ね、なんか力もらってますよね、
もらってますよね、
うん、
でほらあれ、ね、そうやって野菜育てて、でこれからね、その収穫があると思うんですけど、まあ、それに合わせてかどうかは別にして、あのレストランをね、週一レストラン をやるじゃないですか、
ゆるーく、
ゆるーく、
これ
はね、例えばいつからでとか、どんな内容でとか、もう簡単に、宣伝も兼ねてやってみるとどうかなと思うんですけど、
ありがとうございます、
どうで
しょう、はい、神奈川県の西側にある山北町っていう本当に自然豊かな場所があるんですけど、その駅から近く、割と近くに
古
民家のような、
はい、
お家を借りることができたんですよね、ご縁で、
はい、
でもうどう使うかな、まあ、みんなの拠り所、集まり場になる、していってもいいのかなと思って、それはそれで今やってるんですけど、せっかくだったらちょっとね、もう野菜、美味しい野菜も取れてるし、料理好きも多いし、なんかそういったものをみんなで作って、あったかいものを提供しようみたいな話になって、
はい、
でまあ、週1日本当にゆるりですけど、金曜日に、
はい、
もう昼時にカフェといいますか、食事を提供するということで、ね、はいはい、まずは第1弾それで始めようかなと思ってるんですけど、
スタートが7月7日、
7月7日金曜日、
金曜日ですね、
はい、ですね、は
い、いよいよ
言っちゃいましたね、
言っちゃいました、はい、ね、だからあれじゃないですかね、結構前から、ね、それに向けて、みんな、ああじゃないこうじゃない試行錯誤を頑張って で、
ね、
まあ僕ごめんなさい、
何ヶ月ねそれをやってきたかっていう、
で最初1月に2が1月
にですよね、
1月どうしようかって言ってたけど、到底無理でしたね、
無理でしたね、あの時は良かった、やらなくて良かったなっていう、
そうですよね、
でもね、僕本当にそれは面白かったんです、この半年間っていうのは、もうある意味信じてたんですよね、みんなを、
はいはい、
でまあやっぱり初めてのことですから、ああだこうだどうだこうだみたいな感じで、
そうね、
いろいろ話が出たり消えたり、ああしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃないかって議論がいっぱいあったんですけど、最終的にはスーッと立ち上がっていったんですよね、だから、あ、今のタイミングなのかな、オープンはみたいな、
そうですね、もうね、7と7、ね、いい数字の日、
本当ですよね、
はい、まあ、狙ってやったのか偶然なのか、
朝の7時、
金曜日だからね、朝の7時か
それは無理ですね、
そうですね、一人でお願いします、
そうですね、
ね、もうだから7月7日の11時半、
はい、
もう時間も言っちゃいましたけど大丈夫ですか、
はい、頑張ります、
はい、の予定でね、
はい、
はい、僕もおそらくいるであろうと思われますのでよろしかったらぜひね、はい、お越しいただけると嬉しいなっていうふうに思ってます、ね、
はい、有川さんと僕で接客係を担当したいと思ってますので、
はい、ね、ちょっと、ね、はい、頑張りましょう、
はい、頑張りましょう、はい、
頑張りましょう、楽しみましょう、
楽しみましょう、
はい、 ね、まあ、そんないろいろとね、うん、レストランやってとか、いろんなことを、まあ、ゆくゆくは村も作り、村にしていきたいよねとか、なんか山買いたいよねとか、
ああそうですね、なん
か
ね、
あの妄想が膨らむばかりで、
ね、妄想ばっかりですね、
ね、本当妄想だらけ。でもなんか思うんですけど、妄想がちょこちょこと、はい、ちゃんと具現化しているところがすごいあるんじゃないかなって実は思ってて、
面白いですよね。
そうっすよね、なんだろう、でも頑張ってないし、うん、あ、トニーさん頑張ってるか、
ちょこちょこたまにね、頑張るとこは頑張ったり、頑張る、でもみんなもそうですよね、 それぞれ、
うん、ね、だからなんか別にそれをすごい目標設定とかにしてるわけじゃないんですけど、そうなっていって、ね、徐々にいってるっていうところがすごい面白いなと思ってて、まあ、そんな中でも、ほら、あの野望じゃないですけど、なんかあんのかななんて、今後の、
はいはい
はい、ね、ほらホームページとかに、あの結構理想妄想を語ったじゃないですか。
いっぱい語ってますね。
ましたね、そう、なんかそんな感じで、こんな今後の展望、野望、はい、どんな感じですか。
そうですね、まあ、コミュニティっていうとなんかね、ガチガチな感じのイメージもすごく持たれたりするんですけど、あのね、集団行動しなきゃいけないとかそういうの一切なくて、
ないですね、
基本本当に自由にあのやりたいことをやれるような環境づくりを僕らはするっていう、
はい、
感じの中で、本当にどんどんあの人が集まってきたので、可能性ポテンシャルがどんどん広がってきてるような気がするんですよね、はい、みんななんか本当にいろんな得意を持っていて、だから本当にやりたいを形にしていくっていうあのプロセスがすごく楽しいし、結果的になんか面白いものがいっぱいできるんじゃないかなって思っていて、だから今はもう本当ゴールを決めずに、あのもうどうなっていくんだろうっていうのをこう楽しみながら、こうしばらく傍観して眺めていって、で手伝えるとこは手伝うし、なんか環境、こういう環境にした方がよりなんか動きやすいのかなっていうところはどんどんどんどん改善していくみたいな、僕はなんかそこを畑にしろ、そういう古民家にしろ、あの動いていきたいなと思ってるんですけどね。
かっこいい、ね、
かっこいいですね。
縁の下の力持ち的な、
はい、
はい、ね、まあ、でも本当よく言うと、いや、いい、本当いいと思います、ね、本当いろんな才能豊かな方、しかも若い方たちが
ね、
たくさん集まって、ね、なんかその僕らって本当思うんですけど、何かを頑張ってっていうのもね、時には大事でしょうけれども、まあ、自分が当たり前のようにできていることとか、それって当たり前にできていることって、自分の中で当たり前って簡単だから、大したことないと思っちゃうんですよ ね、実はね。
もったいない
ですよね、でも僕からとかできない人から見ると、それで僕を助けてくださいみたいな、
それって宝物ですよ。
宝じゃないですか、だからあの何を隠そう、自分が自分のことを過小評価したりとかしている要素が人ってすごくあると思ってるんで、
そうですよね、
僕はなんかね、この自分がだ、はこれできるっていう、当たり前のようにできるっていうものを当たり前のように集まって、それが一つの形になったら面白いことが起こるんじゃないかななんて思ったりしておりまして。
素敵ですね。
あれ、こういう話前してましたよね、
はい、そうですね、やりましょう、
ね、
はい、
だそれって年齢も関係なく、ね、子供から教わることもあるし、
本当ですね、
当然お年寄りから教わることもあるし、
はい、
でだからそういう意味での学校みたいな、その話もしてましたけれども、覚えてらっしゃい
ました。いや、もうだからその取っかかりがまたでき始めてるんですよ、塾をやろうっていう話を、やっぱり元塾のね、
はいはい、
やってたり、英語がなんかすごく得意だったりとか、それをなんかね、この古民家を使って地元の小学生中学生にちょっと開放しようみたいな話も出てきて、
はい、
お、これってなんか学校の第一歩じゃんみたいな、感じの動きがなんか出始めてるので、楽しみに、見ていきたいなと思ってるんですけど。
そうですね、
はい、
まあ、そんな感じで野望、展望について聞いてみたんですが、多分まだまだ、ね、あの今多分忘れちゃって、後になって、ね、ああ喋るの忘れたってきっとあると思うんですけど、
僕らすぐ忘れますもんね。
そう、速攻なんで、まあ、それはまたおいおいということにして、
はい、
で、これ毎回、
はい、
あのゲストさんには聞いてるんですけど、はい、あの大切にしてる一言っていうのをすごく、 僕も知りたいなと思っていて、
はい、
そう毎回ねなんかすごいなと思う言葉が出てくるんですけど、うん、はい、トニーさんにとって、はい、その大切にしている言葉みたいなのって何かありますか？
昔から大切にしてるわけじゃないんですけど、
はい、
最近なんかやたらと出会う言葉が、うんうん、これが銀河を包む透明な石っていう、
すごいなんだ
壮大なような怪しいよう な, ちょっとよく分かんない言葉なんですけど、これ宮沢賢治さん、
はい、
文豪の、うん、が農民芸術概論っていうね、
うんうんうん、
総仕上げみたいな彼のそういう考え、いろんな本出してますけど、
はい、
哲学的なものも含めた、
うんうん、
もう総論的なものをまとめた本なんですけど、うん、そこの本当最後の最後の結論部分に書かれてる、
お、宮沢賢治の結論的な言葉がこれなんだ、
はい、そうなんですよ、ね、我らにいるものは銀河を包む透明な石、大きな力と熱であるっていう言葉なんですけど、
なんか全部が深そうな、うん、
全部が深そうで、まだまだ僕今の僕には到底理解しきれてない部分もあるんですけど、うんうん、
はい、
もうそこをどういうことなのかなっていうのをいろんな体験を通して、
うんうん
うん、開いていきたいなとは思っているんですよね。
あ、はい、なるほど。
ただそういったところに動かされているのはもう否定しようがないなっていうのがあって、でそういう大きな意志っていうところがあって、自分の意志だけじゃないものにこう動かされてるんじゃないかなっていうのが常々感じていて、
そうね、
うん、
確かに、ね、自分の意志、ね、まあ、時間もあれなんですけど、
はい、
自分の体って自分の意志で動いてない
って、そうなんですよね、
はい、ここに多分これの言葉がつながるとも思ってて、僕らって自分の体自分の意識で動かしてるって思ってるんだけど、うんうん、ほとんどが動いてないんだよね。
もう何一つと言ってもいいぐらいですよね。
そうここも、うん、だから体も深いし、
うんうんうん、
ね、地球、ね、農業とかそういうのも深いし、
うんうん、
宇宙的なものも深い、うんうん、
だ
からこの深い世界で僕らは生きているんだっていう、
うんうん、そうですよね、まあ、生かされてるとかそういう言葉もよくありますけど、まさにそうだなとも思いますし、
ね、
なんか自分が今やってることもきっと偶然ではないし、自分の意思だけではないかなと思っていて、
はい、
うん、
ね、この辺を実は広げていきたいなとも思っているんで、うんうんうん、またそれは機会を違う時にしましょう、
はい、
ぜひぜひ、
はい、しましょう、
はい、まあ、そんな感じで、ね、はい、あっという間に、ね、時間が過ぎちゃったんですけれども、はい、まあ、なんて今日もいろいろ農業から宇宙からいろんな深い話を聞けたかなっていうふうに思いました、はいはい、ね、そんな感じで今日も、はい、いろいろとお話聞けてありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました、はい、
でしょうか。毎回思うんですけどね、人に歴史あり、これ本当にもうなんかそう思えてならなくって、もう本当に人ってそれぞれの歴史を刻んで今この瞬間を生きているんだなっていうふうに感じてならないです。まあその中でね、いろいろ生きていく中で喜怒哀楽紆余曲折いろんなことが僕らあると思うんですね。でもまだまだ僕らは人生という旅の途中に過ぎないんだなっていうふうに思うんです。でこの旅の途中で織りなす経験、それが人を作り人を強くして人を導いていくもの、そんな風に僕は感じていたりします。まあ、いろんな方の、ね、お話を聞いて、まあ、自分にとっても大きな刺激気づきをもたらす、まあ、そんな、ね、ことでもありますし、まあ、僕ら忘れちゃいけないと思うのは一番身近な自分、そこと常に接しているっていうことで、そんな自分こそが本当に大切な大切な存在なんだなっていうことを忘れてはいけないのかなっていうふうに感じております。はい、まあ、生きているだけで丸儲け、これさんまさんの言葉かなと思うんですけれども、まあ、そんなふうにですね、僕らは人自分の良さとか人の良さとかそういうのをその狭間で生きている、 それが人間っていうものなのかなっていうふうに感じているんで、ぜひぜひですね、そんなふうに自分のことも大切に、人のことも大切に、生きていけるといいのかなっていうふうに感じました。はい、そんな感じで今日もトニーさんご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆様も本日もご視聴ありがとうございます。